おはようございます。
おはようございます。
今日もなんか紹介したい動画あるんだっけ？
いや、まあ動画というか注意喚起をしたくて。
あ、注意喚起。
はい。うん、キャンプとか行く人はくれぐれもクマに気をつけてくださいっていう話なんですけど。
はいはい。
はい。
どうした？
いや、もうクマって結構可愛いイメージとかあると思うんですけど。だけど凶暴な時は凶暴だから、
うん、
こう特に北海道の地域とかでキャンプとか野宿とかしようとか思ってる人はあんまりおすすめしないし、かつもしもしたいと思ったらちゃんとクマの習性とかを理解してから行ってほしいなと思います。
すごいあれだね、
うん、っていうのも、
はいはい、
いっぱいちょっとクマの怖い実際に起きた動画とかを見て、詳しいことは言われてないんだけど、
うん、
語り形式で実際に起きたことを伝える動画があって、それを見たら本当に怖くって、ただその動画の最後に、
うん、
クマの習性とかもしもあった時にどう対処したらいいかっていう、そういう正しい知識も伝えられてるので、ぜひその動画を見たい人がいたら見てみてください。
見たくねえなそれ、怖そうだな。
まあちょっと注意だけど、うん、あでもグロい動画が出てくるわけじゃなくて語り形式だけだから、まあ、まだマシだと思う。
なんでいきなりクマのさそれ見ようと思ったの？ちなみに、
これは友達が教えてくれて。
あ、友達からもうキャンプ行くとき気をつけてねみたいな。
そうそうそうそう、そうだから、で私も見たくなかったんだけど、見たらこれはちょっとみんなに伝えなきゃダメだって思って、だから大切な人でよくキャンプ行きそうな人はに伝えなきゃって思ったんですよね。
ああ、なんか使命感すごいな。
ダメですよ、もうちょっと気軽な気持ちでクマがよく出没するようなところに行ったら命ないですからね。
いや、俺結構キャンプ行くからな。
気をつけて。
気をつけよう。
うん、
はい。何の始まり方これ。注意喚起。改めましてレンです。
エマです。サイエントークはおしゃべり研究者と普通の OL が世の中の気になることについて語るポッドキャスト番組です。
はい、今日のコーナーはすごい科学者のコーナー。
イエーイ。
はい、あちょっと久々になっちゃったな。
確かに。
すごい科学者のコーナーをやります、うん、相変わらず。
はい。
で今日紹介する人はエラトステネスさんです。多分知らんよな。
エラトステネス知らないですね。
エラトステネス、
うん、
この人は紀元前275年から紀元前194年まで生きていた古代ギリシャの人です、
うん、へえ。すごい、そんな昔なのに、
うん、
いつからいつまで生きてたって正確にわかるんだね。記録とか残ってんの？
そう、なんかちゃんと書物みたいなのが残ってるらしい、
うん、
やばいよな。2250年前ぐらいだよね。
すごい。やそんな2000年前にも人って生きてたのか。
いや古代ギリシャすげえよ本当。
すごい
面白い人いっぱいいるもん。そして、
うん、
でこのエラトステネスさんはエジプトに住んでた学者さんなんだけど、
うんうん、
ジャンルはね、地理とか天文学とかの分野で、地理学っていう、地理っていう言葉を生み出した人って言われてて、数理的地理学の父って言われてるんだけど、
うん、ちゃんと論理的に数を使って地理を考え出したのが彼だったのか。
そうそうそう。で今日喋ろうと思ってる業績としては、地球の大きさを初めて測った人っていう風に言われてる。
でもさ、そんな時期で地球が丸いっていうことすらまだ分かってない時代じゃない？
そう、はっきりは分かってないんだけど、うん、そこもねちょっと面白いんだよね。地球が丸いって言ったのは、
うん、ガリレオ？ なんか中世なイメージ。
そうだね、地球球体説。まあでも古代のギリシャの文献で丸いんじゃないかっていうのはもうすでに言われてたみたいだけど、
うんうんうん、
まあ中世、そうだね、中世ぐらいまで引っ張ってるねずっと、
うん、
まあ実際にさ、旅行海渡って世界一周とかってさ、
うん、
全然もっともっと後の時代だから、
うん、
この時代になんで地球が丸いのかっていうのを考えてたのはこの紀元前の時代とかで、
うん、
これちゃんと理由があるんだけど、
うん、
まあ、そもそも古代ギリシャの人ってというか自分たちがいるところってどんなとこなんだみたいな情報がもう全くない時代だから、
確かにね、
めちゃくちゃ形とかに興味あるんよ、
うんうんうん、
で、アリストテレスってめっちゃ有名な天才の人が紀元前4世紀ぐらいにいたんだけど、
うんうん、
この人が地球丸いんじゃねっていうのを言い始めてて、で その理由が月食ってあるじゃん、
うん、
太陽、地球、月みたいな順番で並んでる時に、
うん、
太陽からの光が、まあ、地球が影になっちゃって、で月にその地球の影が見えるわけよ、
うん、で
それがさ曲線になってるからさ、
うんうん、
でアリストテレスはそれを見て、あれなんか地球って丸いんじゃないみたいなのを、
すごい、そこから
そう、そこが最初らしくて、いやもう天才すぎだろうと思って。
あ、なるほどね。じゃあ太陽と地球と月の位置関係みたいなのはその時分かってたのか。
そうそうそうそう、天文学は結構、
それ
は分かるな、これ多分昔の人さ暇すぎてずっと星空見てたんじゃないかなってめっちゃ思うんだけど。
暇だったのかな、そういう時期とかって。でもさ食料とか今みたいに常にあるわけじゃないから。
あ、まあね、
食料狩りとか行かなきゃいけなさそう。
でもあれじゃない、昼はさそういうのに行ってさ、うん、夜はやっぱ出歩くのも危ないし、しかも電気もないからめっちゃ星綺麗だったと思うんだよね。
ああ、ずっと星眺めてたんか。
そうそう、だと思うよ。であとは南の方に行くと、
うん、
その自分が住んでるところから南の方に行くにつれて今まで見えてなかった星とかが徐々に見えてきたりっていうので、うん、あ、やっぱちょっと球体になってて、うんうんうん、見えなかったものが見えてきてるんじゃないかみたいな。
すごいな、
どんだけ南行ったんだよって感じもするけど。
確かに、しかもどんだけ星見てるんだよ。
そうそう、もうめちゃくちゃ星見てるで、なんか大体星見てて、
うん、
多分時計とかもさ別にあるわけじゃないからさ、
あ、
なんつうの、季節の概念とかもね、そんなはっきりはなかっただろうし、
うん、
でそんなところにこの今日紹介するエラトステネスさんが登場するんだけど、
うん、
もうみんな興味あるわけだから、地球はなんか丸いっぽいみたいな、とりあえず、
うん、
丸いっぽいけど実際それどれぐらいでかいんだろうっていうのをめっちゃみんな興味があって、いろんな人がそれにチャレンジしてたみたいなんだよね。どうやったら測れるかなみたいな。
そっか、じゃあ一応丸いっていうのは共通認識だったわけね。
そうそうそうそう。で、
うん、
でこのエラトステネスさんはね、地図作りてえなっていう、地理学的なところはすごい図書館みたいな、うん、図書館はあったらしいんだけど図書館とかでなんか勉強したり、うんうんうん、いろいろ今までそこの時代までで分かってたこととかを測量みたいな、どうやって物測りますみたいな、うん、多分数学とかはあったから、
うん、
でそういうのでいろいろ考えてたんだけど、
うん、
でこの人が35歳ぐらいの時に、
うん、
そのエジプトのアレクサンドリアっていう町、
うん、
エジプトの北の方かな、海の方に住んでたんだけど、
うん、
そこから南に結構行ったところにシエネっていう別の町あって、
うん、
でそのシエネっていう町には井戸があって、
うん、
で夏至の日の正午になると太陽の光が自分の真上まで来て、でそれが井戸の底まで光が差し込むっていう噂を聞いたの、
うん、
あ、なるほど、そこでは太陽が真上に来るのかっていう、
うんうんうん、
で太陽の光ってもう太陽がめちゃくちゃでかいくて光が平行に、うん、まあ、地球まで向かってきてるから月食みたいなさ起きてるみたいなのは分かってたから、
うんうん、
そう、この情報だけで地球の大きさ当てたんよ。今ある情報は自分が住んでるとこより南にまあ数百キロとか行ってる町では 井戸の底に太陽の光が届くっていう、この情報だけよ。いけるこれで。
え、でも自分の住んでる町ではその太陽がどういう風に差し込むかみたいな情報もないっていうこと？
あ、そう、それは今からそれやるかっていう状態。
ああ、
だけどその町では別に井戸の底に太陽が映ることはないっていうのは分かって
る。ああ、なるほどね、なるほどね。で、自分の町とそのシエネの町の距離は分かってるか。
そう、距離は分かってる。
あ、でもなんか、こう図形を描けばさ、で、それで自分の町のところの井戸の光の入り具合みたいなのの情報も得られれば、なんか頑張って計算できそうだね。
そうそうそうそう。なんか いけそうな雰囲気がするじゃん。うん、で、まあ、じゃあ実際にどうやったのかっていうと、うん、めっちゃシンプルで、あの日時計みたいなのあるじゃん、棒をさ地面にさ垂直に立てて、うん、その影がどういう方向にどれぐらい伸びるかみたいなのあるんだけど、このエラトステネスさんが自分の町でその棒を地面に刺して、
うん、
で、そのちょうどあのシエネの町の井戸に太陽が映る、
うん、
つまりあの太陽が真上に来るっていうタイミングの時に、そっから離れた自分の町では影がどれぐらいできるっていうのを測ったの。
あ、
で、
うん、
その影がどれぐらい伸びるかっていうのをさ測ってみると、その角度が分かるよ、太陽の。
うん、確かに。
シエネでは真上だけど、自分の町では太陽がこんぐらい傾いてるみたいな。
分かるかも。
分かる、そうそう。で、それが 7.2 度だってまず求めたわけで、この 7.2 度が、まあ、ちょうど360度の50分の1度の角度だってなって、ってことは自分との住んでるとことシエネの距離を50倍したら、それも360度になって地球の周りの長さわかるじゃんってなって、地球一周の大きさそれだけで概算で出してる。
え、それで正確だったの？
実際にこの時に概算したのは48,000km ぐらいみたいな。で、今知られてるのも大体40,000km ぐらいって言われてるから、もうほぼ、まあまあちょっと離れてるけど、もう結構
近いね。
近い。
すごい。
これ相当やばい。うん。
っていうか、自分の町とシエネが、うん、地球の、あの、外周の5分の1ってさ、めっちゃ遠くない？
あ、50分の1ね。
50分の 1？
うん。いや、めっちゃ、いや、でもギリエジプト内には収まってんのかな。
あ、そうなんだ。うん、なんかめちゃくちゃ遠い。
北と南って感じ。
あ、そうなんだ。
そう。それだけで地球の大きさ、でもこれ何すごいってさ、別に誰でもできちゃうみたいな。誰でもどこでもできちゃうような方法。
確かに。
だから、これに気づいたひらめきがすげえなと思って。
そうだね。なんか言われてみたら、今の高校生でもできるような感じだけど、だけどそれを思いつくのがすごいよね。
そう、そう当時なんかいろんな学者がそれ測りたいみたいな、もちろんやってたみたいなんだけど。
あ、そうなんだ。へ
え。うんうん。あの丸いってなった瞬間にさ、
うん、
どのぐらいの大きさで体積がどのぐらいなんだろうみたいなのは結構いろんな人が調べようとしてたみたい。
うん、他の人もじゃあ調べて概算してたりはしてたの？
いや、数値としてはね、あんまり残ってないね。他の人がどんぐらいって言ったみたいな。もうとりあえずこの人が最初に思いついて出しましたっていう記録はあったけど。
う
ん。うん。アルキメデスとか結構有名な人だけど、この人もエラトステネスさんの友達らしいけど。
うん。
別にこの人も出してないし。すごいよね。
すごいね。
で、あともう一個面白いのが、
うん、
あの当時メートルとかないんよね、
うん、
距離の単位が、
うん、
だからこのエジプトとシエネの間の単位は5000スタディアって言われてて、
スタディア
で、まあ50倍だから、うん、まあ外周は25万スタディアですっていう記録としては残ってるんだけど、
うんうん、
5000スタディア、これなんかイメージめっちゃしにくい単位。
確かに、なんか1スタディアの、
そうだね、
定義ってどうやってるんだろう。
俺の身長 0.01 スタディアぐらいかな。
へえ、ちびっこじゃん
0.01 スタディアは持ってるぐらい。
あ、そうなんだ。
でこれ1スタディア、1スタディアじゃない、スタディアってね、あの複数形なんだけど、あの単数形ね、スタディオンっていう単位なんだよね。
ああ、
そう、これスタディオンっていう、なんかさ、ちょっとイメージつかん？スタディオンっていう単語。
スタジアム。
そう、これね、うん、スタジアムの語源になっている言葉で、あ、でもまずスタジアムとの関連はだいたいね、1スタディオンスタジアム1周ぐらいって言われてて。
あ、1周なんだ。うん、
そうそう、まあ物によるけど、スタジアムのデカさは、うん、そうだよね。なんか昔のあの走るトラックの長さとか、あれとかは1スタディオンぐらいみたいな、なんだけど、これ1スタディオンっていうのは、その地球じゃないや、太陽が日沈むときに、太陽の下の丸のところが地面に接してから沈み切るまでに人間が歩く距離って言われてて、
じゃあそれだったらさ割と正確に何メートルっていうの難しいよね。
そうそう、めっちゃガバガバ単位なんだけど、これでもだいたい、ね、諸説あるけど、だいたい185から192メートルぐらいって言われてる、1スタディオン。
あー、じゃあさ、さっきさ、なんだっけ、4万8000キロって言ったっけ、地球の、それもさ、
そう、
スタジオンの大きさによってちょっと前後するっていうわけか、
そう、だからちょっと幅はあるね。だからだいたい25万スタディオンで、まあだいたい4万から4万6000キロメートルぐらい、今のに変換すると、だから結構幅はあるんだけど、
あ、でも一番下が4万だったらもうほぼ一緒だね。
まあだいたい4万ちょいみたいなぐらいにはなるから、まあそこそこ外れてはないなみたいな。
そうだね。
そうそうそう、だからこのさ、メートルっていう概念がないのに、まずさ、俺が理解できなかったというか、この町の距離が5000スタディオンだみたいな、5000スタディアか、で測ったやつも結構クレイジーだなって思うんだけど、
確かに。
そこがさ、そこがそこそこ正確じゃないとさ、この計算式成り立たねえよなみたいな。
そうだね。
うん、だって今のメートルとかって、
うん、
今のメートルもさ、あれってあれ地球の大きさから定義されて、昔はそうだったんだけど。
へえ、そうなんだ。
1メートルの元々の語源というか、最初の定義が確か北極から赤道のラインの長さの1000万分の1ぐらいみたいな、それがメートル原型として一番最初に作られたやつだったはず で今ね、変わってて、光の速さを元に出してるのかな今は。
へ
ー、光の速さのこれぐらいみたいな定義 で光がものすごい短い時間だけどに進む距離が1メートルですみたいな、確
か そういう定義。めっちゃ短い時間だね、じゃあ。もう
そうそうそう、
まあでも光の速さって別に変わらないから、それはすごいユニバーサルな定義の仕方というか、だよね。
そう、なんかなるべく変わらないような、多分、北極点から赤道までの距離の1000万分の1って多分微妙にブレるんだろうね。
うん、ブレそう。
だから今ではそういう光をベースに単位は作られてるみたいですね。その正確に単位をするっていうのは難しい世界だなと思って見てたけど、
確かに自分の町からその別の町、あれどうやってスタジオンを測ってたんだろう。
いや、多分歩いたんじゃない。
歩いてどれぐらい時間がかかるかとか、何歩歩くかとか全部数えて、1スタジオン何歩だからみたいな感じで。
いや、多分そうだと思う。
計算したのかな。うん、すごい、
やばいよね。
やば。
そうで、ちょっと俺これを調べてる時にさ、このスタディオンが気になりすぎて、もっと変なやばい単位ないかなと思ってちょっと調べてたんだけど、ここまでいかがだったでしょうか。ここからは後半の単位の話が盛り上がりすぎて長くなってしまったので、続きは次回のエピソードにします。 サイエントークは皆さんからの感想や質問を募集しています。概要欄のお便りフォームやメールアドレス、 SNS のコメントや DM までよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。